山本さんがおっしゃられる通り、例の家族としてともに、主に、礼拝を捧げられることと、祈りを捧げられますことを本当に嬉しく思います。それでは次に参ります。すいません、失礼しました。本日の聖書箇所です。本日の聖書箇所はマタイによる福音書21章1節から11節まで、新約聖書39ページです。マタイによる福音書21章1節から11節まで、新約聖書39ページです。それでは拝読いたします。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐ老婆がつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方で老婆に乗り、荷を負う老婆の子、転ばに乗って、弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も、後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ。主の名によって来られる方に祝福があるように、いとた高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから来た預言者イエスだと言った。アーメン。それでは鳥なしの祈りに続き、説教、柔和な王と題しまして、野口牧師にメッセージをお願いしたいと思います。ではお願いいたします。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もこのようにしてあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたの御前で尊い救いの御名であるイエス様、あなたの皆を賛美し、あなたを褒めたたえ、あなたを礼拝できます。この幸いと特権が与えられていることを心から感謝をいたします。イエス様、今日はあなたが十字架を前にしてエルサレムにロバに乗って入場された日です。どうか私たちの罪を背負うために、私たちを背負うためにイエス様、あなたが世に下り、十字架の道を歩まれ、その救いを全うしてくださった。その計り知ることのできない恵みを深く深く私たちの心に覚えることができますように、今日の礼拝を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。本当に主よ、私たちがあなたによらなければこのように父なる神様を礼拝することもできない、本当にわからない、何にもわからない私たちのために、あなたは父よ彼らを許したまえと取りなしてくださいました。そのイエス様、あなたの取りなしによって今日も私たちが父なる神様をこのように私たちの救い主として礼拝できます幸いを心から感謝いたします。いつもイエス様を覚え、いつもイエス様に従い、いつもイエス様から離れない、そのような信仰生活を送ることができますように、私たちを守り、助け、導いてください。そして聖霊様、どうか本当に私たちにいつも教えてくださり、あなたの御言葉を示してくださり、私たちが行くべき道を確かに示してくださいますように、今日もそのために、あなたご自身が、聖霊様が私たちに御言葉を語ってくださいますようにお願いいたします。 この使者、その聖霊様の道具として、この場に立たされておりますけれども、どうか人間の思いではなく、聖霊様の身思いだけが、その清められた、本当に御言葉だけが語られますように、この場はあなたが、あなたの血潮で清め、祝してくださいますように、お願いいたします。今日このように愛する兄弟姉妹と共に、主なる神様、本当にイエス様、あなたを礼拝できますことを、心から感謝し、このお祈りを、尊い主イエスキリストの名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。今日このように、主の主日に、皆さんと共に礼拝を捧げることが許され、心から感謝をいたします。お二人の天界のお証を心から感謝をいたします。高橋姉妹は本当に私が国に赴任する直前ぐらいにおそらくこの教会に来られるようになったのではないかと思います。まだ古い街道の時、また街道の建て替えの牧場館の時からですね、私たちと共に本当にですね、忠実に礼拝を捧げてくださり、本当にまた、その、もう本当にこれはキリストにあるお人柄ですね。その笑顔にどれぐらい私も励まされ、また家族もですね、本当に姉妹に励まされたか、また教会のためにかけながらですね、祈り支えてくださった。本当にもう、改めて展開式かというぐらいですね。もう本当に、もうもちろん私たちの、もう例の家族であるのはもう前からですね、そのような思いで私たちは接していたわけですけど、改めてこのようにですね、区切りとして今日の時を迎えてくださったことを本当に感謝いたします。でも本当に三十数年間、ですね、その中からこの世にまた戻られたということは、本当それこそ天において大きな喜びがある。一人のですね、魂が本当にまたですね、確かにこの教会を通して天国へのですね、その道行きをきちっと戻ってですね、この旅路を、生涯をやっぱり全うしてくださる。イエス様に始まった人生はやっぱりイエス様によって終わらなければそれは終わらないのだということを改めて私たちの多くのことを今の証を通して教えられましたね。本当にもう今日のメッセージが語られたようなものですよ。本当に教会につながり、これは聖霊によって聖霊様は教会に働くんですからね。教会において聖霊様に預かって、そうすると何がわかるかっていうと、自分の罪がわかる。そして罪がわかると何がわかるかっていうと、イエス様がわかるんです。ね、イエス様はね、これは私たちがどんなにイエス様を世界史で勉強しても、また道徳的にイエス様がどんなことをされたかってことを道徳でね、イエス様は愛のお方ですとか、イエス様は立派なお方です。そうです。でもそれを、いわゆる歴史上の人物としてただ学んでもわからないんです。聖霊によらなければイエスこそ私の救い主であるということがね、その告白に至らないんです。そしてイエス様を救い主と告白することによって私たちは初めて父なる神様の愛がわかるんです。いきなり父なる神様じゃないんです。私たちはそんなね、立派なもんじゃないんですよ。本当に私たちは分からない放蕩息子ですからね。そして放蕩息子のあの記事を読むと分かることは、どうして放蕩息子が神様のところに帰ることができたのか。彼が自分で我に立ち返ってと書かれてあるんだけど、でもその時に立ち返った時にその理由が分かるんです。それは父なる神様が放蕩息子が悔い改める、立ち返る前から父なる神様の方が彼を呼んでいたということです。父なる神様の愛が届いているから、だから放蕩息子は変えることができたんです。その愛とは何ですか？その愛がイエス・キリストでしょ？父なる神様が何とかして放蕩息子を何とかしてですね、救いたい。その父なる神様の断腸の思い、燃えるような思い、その思いが形となって、ロゴスですよ。言葉っての。言葉として。私の思いを今ここで伝えている。そのように人間の思いは言葉で伝えるもの。そのですね、でももうそれは言葉っていうよりね、もうそれも、それこそ愛とかね、本当に許しとか、そういうですね、何とかして救いたい、そういう思いはもう言葉にもできない。だから言葉としては預言者を通して、旧約聖書の時から悔い改めなさい語られてるけど、それではもうどうすることもできない。人間はその言葉を聞くことすらできない。分かった分かったと言ってもその時でね、もう忘れてしまう。その私たちのためにもう最後の手段ですよ。イエス、父なる神様の一人子なるイエス様をこの地上に送られた。 けれども、その一人子なるイエス様も人間はいらないと言った。そして十字架につけて殺した。けれども、その人間の罪がそこにおいて、完全われた。十字架というのは何を掲示してるんですか？それは、私たちにとっては罪がそこであらわにされてるんですよ。ロマ書において、救いの書簡であるロマ書において、まず何が書かれてるか、人間の罪が書かれてる。救いの前に罪ですよ、皆さん。私たちはイエス様を前にして、十字架を前にして、まず私自身の罪をそこで見なければいけない。十字架がなければ救われないということですよ。十字架すらわからないんですよ、私たちは。十字架の意味もわからなければ、十字架が救いであることもわからない。聖霊様によらなければわからない。十字架を前にして人々は、ああ、いや、感謝します。私のためにこんなに苦しんでくださってありがとうございますって言ったと書いてないんですよ。十字架を前にして人はね、十字架につけられてるイエス様に対して、お前が神の子なら降りてみろ。何やってんだお前はって言って。お前救い主じゃないか。こんな、自分をこんな恥ずかしめられて、何が救い主だ。俺たちを騙しやがって。ってそんな風にして呪ったと書いてあるんですよ、皆さん。その彼らのためにイエス様、父よ彼らをお許しくださいとその十字架上から叫ばれ祈られたお方がイエス様です。だから私たちはね、本当に聖霊によって何よりも十字架が私のためであったということ、ここに神の愛が現れているということ、そのことを私たちは知らなければいけませんですね。中川智美姉妹が修学旅行の時に、まだ全然クリスチャンでもない、まだ一回も教会に行ったことない時に、萩とか津和野とかあちらの方をですね、あそこのあたりって教会が多いんですよ。キリシタンが迫害されたところでね、そこのカトリックの教会に行った時に、カトリックの教会十字架につけられたね、イエス様が、おられるですね、かけられている。そこからね、これ本当に不思議なことですけど、聖霊様によってね、あなたの主よ、その時に中川智美姉妹がね、主よ、なんであなたはこんなね、あなたはっていうか、もうただ歴史上の人物としてですよ、イエス様どうしてこんなこと、こんな苦しい思いされたでしょうかって、そういうふうに自問自答するようにね、いた時に、その時にもう聖霊によってですよね、声を聞かれた。あなたのためだよ。とんでもないとんでもない、もう私そんなこと、私はね、あなたに頼んだこともないし、大体教会にも行ったことがない、ほとんど聖書も読んだことがないのに、あなたのためだって声を聞いたって言うんですよ、皆さん。そうなんです。十字架が私のためだ。それを先ほど教会学校で学びましたけど、私のためということは、逆を言うと、逆にというか言い換えると、私が十字架につけたってことなんです。それを聞くとね、私たちは、そんなことしません、イエス様。私はもうイエス様を助けたはずです。私はそこにいたらと言うんですけど、でもそれは十字架が分かってないんです。本当に十字架を知った人は、聖霊に満たされた人は、私が十字架につけたという告白をせざるを得ないんです。そしてそこに救いがあるんです。皆さん。なぜそこに救いがあるんですか？それは、私の罪を、私の存在そのものをイエス様は、担って背負ってくださったからです。皆さん背負うときにね、半分だけ背負ってってできないんですよ。子供がね、子供がお母さんに背負ってもらうとすると、もう全身を預けないといけない。で、その時にもうちょっといい加減なね、預け方をしている子供は背負いにくいんですよ。皆さん、半分だけイエス様ってできないです。半分だけ救われてるってできないです。もう全部を預けなきゃいけないです。あなたの全身、全生涯そのものをね、預けるということです、皆さん。一人の人を担うってことはそういうことです。高橋姉妹がね、義理の、お母様をですね、背負おうとされた。そうすると、もうとても背負いきれない。人間は家族であってもね、夫婦であっても、親子であっても、本当にその人を背負おうと思ったら人間は背負うことができない。そのことをイエス様、神様はそのことを知らせたかったんですよ。あなたは自分で背負えると思ってるけど、あなたは背負えないんだよ。あなたは、それこそ高橋さんの言葉で言うと、あなたはクリスチャンだと思ってるかもしれないけど、イエス様、私に背負われてなければ、それこそペテロが言って、あなたは私と何の関係もなくなる。ペテロは言ったんですよ。とんでもない。私の足なんて洗うなんて。あなたはとんでもない。私の先生、主よ。あなたはとんでもない。それは逆を言うなら、ペテロに、主よ、私なんて洗わないでくださいって言ったってこと。私は、あなたを十字架につけませんよ。十字架から降りてください。そんな必要あなたありませんって言ってること同じなんですよ。そしたらペテロなんて言って、 もし私があなたの足を洗わなければ、私とあなたと何の関わりもないと。もし私が十字架から降りるなら、あなたと私は何の関わりもないということと同じなんだ。私たちはどうでしょうか、イエス様に対して。十字架から降りてくださいって言ってないでしょうか、皆さん。それはイエス様を助けていることにならない。ね、それは傲慢でしょ。こっちがイエス様を何か助けているよ。そうじゃない。イエスが十字架にかかられて、私のどん底にまで下って、私ができると思ってたことは、それがどれぐらい傲慢であったのか。自分で生きている、自分でやりたいようにやっている、自分の人生はこれだと思い込んでいる。でもそれがどれぐらい傲慢であり、その罪がイエス様を十字架につけていたということ、そのことを示されるんですよ。神奈川兄弟も、新一兄弟もですね、就職という本当に大きなことですよね。就職を通してもうギリギリまで決まらない。でもそういう中でね、その道行きはちゃんと私が示しているんだよ。ね、神様の不思議という言葉でね、彼が表現してますけど、本当に不思議不思議ですよ。不思議ということは私の思いを超えている奇跡。私の存在そのものはもう奇跡なんですよ、皆さん。皆さんがこのようにね、イエス様を救える人で告白して、この教会に集む、これは当たり前のことじゃないんです。奇跡なんですよ、皆さん。そしてそのようにですね、家族で教会に来れるということ。これも奇跡でしょう、皆さん。ですね。本当にそれは祝福ですよ、最高のね。そしてどうかですね、私たちに、この祝福が及ぶように、私たちの家族が救われるようにですね、本当にイエス様を救いにして告白する人が続々と起こるように私たちは祈っていかなければならない。でもそのためにはまずですね、私たちはこのイエス様を救い主、その救い主なるイエス様はどのようなお方であるのか、そのことを深く深く心に刻まなければなりません。それは今日ですね、メッセージのタイトルで柔和な王とつけさせていただいたんですね。でこれは柔和ということと王ということはね、普通はこれはどうでしょうか、皆さんがねこの世で使うときには2つの言葉は合わせられない言葉なんですよ。矛盾してるんですよ。でこの世はですね、王になれば人を動かすことができる、強くなることができるですね。そういう意味での強さですね。人間が求めているというのは、上に登りたい、使えるものではなくて人を使うものになりたい、使えられるものになりたい、トップに立ちたい、これがみんな考えていること。特に男はね、本当にそういうことがもう本性の中にありますよですね。けれどもイエス様はそうではない。王であるけれども、本当の王、真の王、真の強さを持った王、それは柔和ということなんだ。柔和な方で、柔和ということと柔弱ということを間違ってはいけません。柔和という言葉はプラウスというギリシャ語が使われている。それは単に優しい姿ではなくて、真の意味で最も強い姿勢を言います。どういうことでしょうか。柔和な方、それはロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。柔和というのは、それは人の罪を背負う、担うことができる人、これが柔和です。逆に傲慢、いたけだかな人、威張っている人っていうのはね、どういう人かっていうと、本当はそれは最も弱い人なんで。弱い人ってどういうことか。人を背負うことができない。自慢、威張ってないと、人を跳ね飛ばしてないと生きていくことができない。人の下にくぐることができない。ね。皆さんが子供をね、子育てしてみたら、威張って子育てなんてできないでしょ。その子供の目線に立ってね、聞いてあげる。まずは受けるということから始めるでしょ。それは本当にその底に下ることのできる、それは強い人ですよ、皆さん。イエス様は王であるけれども本当に強い人、柔和なお方として来られたんです。柔和という言葉を塚本虎次という無教会のですね、すごい聖書学者がいるんですけど、その人は公約したんですね。踏みつけられてもじっとしていることだ。踏みつけられてもじっとしていること、ね、その人は本当に強い人ですよ。イエス様が黙って黙してその柔和の道を歩まれました。イエス様はそれしかですね、できないからでしょうか、ね、 私たちは黙るというとね、この人の反抗してはできないから苦虫噛みつぶしてね、そしてもう本畜生に今度やられたら返してやるぞ、俺がつってお前の立場になったらお前を今度はですねやり返してやるぞ、それが私たちの人間の姿です。けれどもそうではないイエス様、黙って十字架の道を歩まれた、ね、それはまたこのキリスト教の歴史を見るとそれはよくわかる。それは例えば黒人の奴隷解放の指導者であったマーティン・ルーサー・キング牧師は、あの白人から黒人が権利を奪い取ったら今度は白人をやっつけてやる、そうではなかった。自分の娘が自分がいないときに説教しているときに、自分の奥さんと娘だけがいたときに、その家に爆弾が投げ込まれて、そして他の黒人たちがね、もう今度こそもう今まではね許してやろうと思ったけど、もう絶対許せないと言ってね、黒人たちが家の周りに集まってきて、みんなライフルを持って集まってきたときに、で他人の子、他人というかね、その自分の、まあ、愛する牧師の子供がされたから自分のと思って、でも本人の家族であるがそのような目にあった、その張本人であるマーティン・ルーサー・キング牧師はね、皆さん白人の兄弟を愛さなければなりません、彼を銃を殺しましょう、今こそ私たちはイエス様の十字架を見ましょう、イエス様は敵のために十字架にかかられて祈られたお方です、だから白人の兄弟を許して愛しましょうと言った。そこにいるね、黒人の人たちがね、牧師さんアーメンアーメンごめんなさいと言ってみんな帰っていって、そのようにしてね、黒人の奴隷解放運動は前進していった。もしそこでこうもうみんなでもう許せないもうやろう、そしたらそれこそですね、ペケですね、そうしたらペケですよ、それこそですね、私の方ですね、あの子供がよく問題を出してですね、問題出してブブーってブブーですよですね、でもその時にキング牧師はピンポーンですね、それはイエス様の本当の弟子であるだからです。私たちもイエス様の弟子であるのは、それは軍場に、皆さんが軍場だとしたらイエス様の本当の弟子じゃないんですよ。皆さんがロバの子、コロバであることによって皆さんはイエス様の弟子なんです。でそのイエス様の弟子というのは、それはイエス様に従順に従う人、俺は俺のやりたいようにやる、でこういう人はイエス様の弟子ではありません。イエス様に従う人、イエス様の言われることは忠実に、主がおいるようなのです。主のようなりでですね、私たちが主に従う。そして主に従うということはどういうことでしょうか、具体的に。それは、もういろいろありますよ、主に従うということはね。もうそれこそ時間はいくらあっても足りないぐらいですけど、一言だけ主に従うということを具体的に言わせていただくと、やはりそれはね、ここで荷を負うという、この荷物と何でしょうか。それは、私たちの兄弟姉妹隣人の罪を負うということでしょう。キング牧師がそこで許すと言った時にね、許すってのはただ忘れるってことじゃないですよ。具体的にその自分の家に爆弾を投げ込んだその男の罪を担うってことで、引き受けるってことです。担わないと許せないですよ皆さん。担うということ、自分、それがイエス様がそうされたんだから、私がその人に、その人の倍のね、報いを与えてくださいって言うんじゃない。私が代わりに引き受けましょう。そう言ってキング牧師も事実、銃弾に撃たれていった。その尊い血が流されていった。イエス様が一人の人の罪だって、本当に負おうと思ったら、真剣に担おうと思ったら、私たちは本当にもう自分がどうかなりそうなぐらいなことなのに、イエス様はその全身で、過去、現在、未来、歴史上のすべての人間の罪をその身に引き受けて、黙って十字架の道を歩まれたんです。この出来事の中に、この十字架の事実の中に、私たちの救いのすべてがあるんです。イエス様の十字架は完璧なんですよ。もうそれこそ全身、こう抱っこしようと、おんぶしようと思ったら、もう全部の全体重をそこにかけるように。私の全体重がその十字架の中にかかっているんですよ、皆さん。皆さんは全て追われています。そしてその追われていることを知っている者は、本当にイエス様に担われながらですけど、私たちも足りないものですけど、少しでも隣人のために取りなして祈る者、 に変えられていくんです。それが恵みである道を歩むことができるんです。皆さん、私たちは言うまでもなく、それを私ができるなんてそんなことはできないですけれども、私もまた少しでも兄弟姉妹のためにその罪を担わせていただく、これが私たちロバの子としてのクリスチャンの歩みです。一箇所聖書をですね、開かせていただくと、マタイによる福音書11章ですね、21ページにですね、28節から30節を一緒に読みましょうか。21ページ、マタイ11章28節から30節、有名な言葉ですね。いいですか。3、はい。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。アーメン。まさに今日のね、高橋さんのお証を思いますね。疲れた者、重荷を負う者、その義理のお母さんの具体的な生活の中での重荷を持って苦しんでいた時にね、イエス様は私のもとに来なさい。休ませてあげよう。あ、どうしてイエス様のところに行かなかったんだろう。ね、この言葉はね、よくノンクリスチャンに対して伝道集会とかで語られる言葉ですし、また教会の伝道の看板によく載る言葉でも、実はこれはね、やっぱりクリスチャンに対して語られている言葉なんですね。なぜかというと、本当に苦しい重荷というのはね、やっぱりこれはね、クリスチャンとして感じることなんですよ。イエス様の招かれている人がね、追わなきゃと思う。でもそれを追えないということ。最初から追わなければもうそれは預けてしまえばいいよ。なんでそんなこと、そんな塞ぎ込む必要ないよ。もう楽に、人生楽に生きよう。これはね、疲れてないし重荷を負ってないんです、ね。本当に疲れている人、それは私たちイエス様ね、イエス様の救いを知って、そしてイエス様に追われているものであることを知っていながら、私たちがいろんな人生の重荷の中でイエス様から外れてしまって、そしてそのことによって私たちが疲れや重荷を覚えてしまう。でもその私たちに対して、誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。皆さんはどうでしょうか。皆さんはイエス様にいつも預けていますか。重荷を預けていますか。自分で背負っていないでしょうか。休ませてあげようとイエス様言われる。そしてでもね、ただ休ませるんじゃないです。そこで、私に学びなさいと書いてあるんですね。楽に、ただ楽に取ってあげるじゃない。そうで、私に学びなさい。これがね、やっぱりキリスト教のすごいところですよ、皆さん。仏教もね、苦難のからの解放ということを言うんですよ。重荷を下ろすということは、どうしたら重荷を下ろすことができるか。そうすると、まあ本当にいろんなことを言うわけですね。そして、下脱とかね、なんとかこう、そういう悟りとかそういう言葉で言う。でもね、キリスト教の救いというのは根本的なものです。それは何か。それは罪からの救いです。結局何か重荷の根っこにあるのは罪なんです。だからここで、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。すなわちどういうことか。私たちがそれから重荷が取られても、あとは自分で勝手に行きなさい。それとはまた罪ぬ。と同じじゃないですか。また重荷を負いますよ、みんな。繰り返しじゃないですか、その。でもそうじゃない。私たちは、そうではなくて、イエス様に従っていく。で、今までの私の人生は自分で自分を追って、重荷を負っていた人生。で、クリスチャンであってもそうなるんです。でもその時にイエス様に重荷を下ろしたら、そしたら今度はイエス様に学んでいく。私の首輝き、今までと現実は変わらないかもしれない。でもその隣人の罪、それがイエス様が与えてくださる、イエス様が乗せてくださる首輝きだ、すなわち十字架だということがわかるんですよ。その時に私たちの人生が根本的に変わるんです、皆さん。ただ休ませるんじゃないんです。イエス様と共に十字架を担う。そしてその嫌だなと思っていたその隣人が、その人の中にイエス様を見ることができるんです。キング牧師がどうしてね、その人を許すことができた。その人の中にイエス様の愛を見ることができた。ああ、イエス様の愛を知らないで、そんなことまでしてしまうその人。でもその人もイエス様から愛されている人だ。 その人を通してイエス様と出会うんです。皆さん、私たちはそうなんですよ。イエス様とどこで出会うかというと、はっきり言って隣人の罪を通して出会うんです。隣人を背負うときにイエス様と出会うんです。もし隣人をほったらかすとするならね、そしたら私たちはイエス様と出会うことはない。例えば高橋姉妹であればね、そのお母さん、もういいよ、もうって、それだと本当にその人を担おうと思うから、だからそこでイエス様と出会うことができるんです、皆さん。でもその時にはもう私は担う必要がない。イエス様が最善の方法をね、もう、良い時にかなってね、ちゃんとした施設も与えてくださるしね、別に私たちが追う必要がないってこともイエス様教えてくれる。でもそれは、イエス様と共にその道を従おうと思わないと、結局私の罪が解決しないんですよ。ね。みんなそれぞれ老いていくし、みんなそれぞれも結局は人は家族に追われるってこともできないですよ。みんなそれぞれですよ。でもどうして家族が与えられてるんですか？どうしてこのような教会が与え、結局一人一人でしょ、信仰は。でもやっぱり教会で養われないと、イエス様と、あなたとの関係なくなっちゃうんですよ。どうしてかというと、それはもちろん今日の教会において御言葉が語られ、ここで恵みを受けるということ。でもただこの教会で恵みだけを求めるんじゃなくて、この教会において兄弟姉妹の罪を担うということ、互いに重荷を担い合うということ、そのことによって私たちのこの教会において互いにイエス様と出会っていくことができるんです。皆さん、あの人がいなければいいのに、この人がいなければ、そうではなくて、私たちが互いに重荷を担い合うところ、そこにイエス様がおられるということ。十字架のあるところにイエス様がおられるんですよ、皆さん。十字架のないところにはイエス様がいないんですよ。最後にですね、ガラティアの信徒への手紙を読んで終わりたいと思います。ですね。350ページ、ガラティアの信徒への手紙、6章の1節と2節をご一緒に読みしましょう。350ページ、ガラティアの信徒への手紙、6章の1節と2節をご一緒に読みしましょう。3、はい。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。アーメン。キリストの律法とは何ですか？それは互いに愛し合いなさい。これにおいて律法は全うされる、完成されるんです。そしてそれは互いに重荷を担い合うことによって、そのことによって律法は完成されていくんだということ。ね、愛こそが本当の最も大切なことです。皆さん、何があっても愛がなければ私は無に等しいとパウロが言いました。私たちに愛を与えるためにイエス様が十字架にかかってあった。その十字架の恵みに生きる私たちは愛を持って互いに愛し合う。愛し合うという具体的に重荷を担うですね。その人の嫌なとこ、欠点を上から霊に導かれて生きているあなた方はその人を強制しなさいとは書いてないんです。その人をね、もちろん何も言うな、ただそういうことじゃないですよ。柔和な心でって引き受けながら言うってことです。でもなかなか本当にこれはもうですね、もう私もですね、こう語りながら恥ずかしいんですけど、でも本当に少なくともね、イエス様そうさせてくださいと祈ると、そうなさせてくださいます、イエス様はね。でもこれをね、そうしようそうしようと思い込んだだけではできないですね。でも本当に許させてください、担わせてください、イエス様が担っているのですから、そのような思いでですね、兄弟姉妹と互いに愛し合い、使い合い、そして本当にこのキリストの律法を全うする教会であるように本当に祈り励んでいこうでありませんか。いよいよ今日は定期総会であります。今日定期総会の日にですね、このイエス様の十字架への道行きを覚えるこの日に総会ができることも感謝いたします。どうかこの教会がですね、いたけだかな群馬として、80名礼拝、20名バプテスマ、素晴らしい輝かしいビジョンが与えられて、これは成就しますけれども、それは私たちが群馬のようにですね、なってですね、そして私たちがもうですね、走っていって、そして人を捕まえてくるというんではなくて、 私たちが低くなって仕えて自分の罪を悔い改めて、そして互いに仕え合うなら自然にイエス様がそうしてくださいます。私たちが頑張ってそうするんじゃありません。ロバになればいいんです。イエス様をお乗せさえしていれば大丈夫です。人の目に つく必要はないんです。私たちはロバではなく群馬になりたいんです。人から褒められたい。でもロバこそ用いられる教会です。私たちがロバになるなら、そのようなリバイバルと世界宣教の使命が全うされていきます。ロバになりましょう。従順になりましょう。そして使えるものになりましょう。許すものになりましょう。愛するものになりましょう。そして主の御用をさせていただきましょう。あなたがロバになればなるほど、低くなればなるほど、あなたは大きく用いられていきます。逆を言うなら、用いられたいなら、用いられたいですね。私たちは主の御用をしたいです。せっかく一回きりの人生なのですから、大きく主に用いられたいです。主の栄光を仰ぎ見るものになりたいです。ホサナってそういう意味で、主を私たちに救いよ、どうか私たちに栄光をと少子で読みました。私たちはそれを願います。どうか私たちの教会に栄光を見させてください。大きな栄光を表させてください。でもそう願う人ほど低くなるものになるもの、あなた方の中で偉くなりたいものは使えるものになりなさい。この御言葉を成就するものでありたいと思います。でお祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日このようにしてあなたが十字架への道行きを歩まれたこの城の主日に、私たちがあなたの十字架の道行きを覚え、あなたが辿られたその道を覚える、このような礼拝を与えてくださりありがとうございます。はなはだ貧しいものが御言葉を取り継がせていただきましたけれども、主よ、聖霊様が取りなしてくださり、一人一人にあなたの十字架の恵みをその魂に注いでくださいますように、そして私たちが受けるばかりでなく与えるものへと、あなたのようにロバの子のようになって本当に隣人に仕えていくことができますように、兄弟姉妹を愛することができますように、許すことができますように、その十字架を担うことによって私たちがこの道を全うしていくことができますように、力を与えてください。本当に強い道、それは本当にあなたのように重荷を担うもの、本当に隣人の罪を担うものですから、そのようにしてあなたの弟子にしてください。聖霊様がそのようにしてくださることを信じます。イエス様、感謝します。あなたの愛を褒めたたえます。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。